こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書はハーバードビジネスレビューに掲載された人材育成と人事に関する重要論文11本を精選した編集書である。単なる人事実務の手引きではなく、企業競争力の源泉を人材に置き直し、採用育成評価組織設計退職者との関係までを一貫した視点で捉えている点に特徴がある。収録論文にはネットフリックスの人材観、最高の職場を作るための原則、成果ではなく潜在能力に注目する採用、社員の成長を促す評価制度、G3 と呼ばれる3人編成のチーム設計など、現代で人事の主要論点が含まれる。米国の先進企業や経営思想を素材にしているため、日本企業にそのまま当てはめるのは難しい部分もあるが、既存の人事制度を見直すための比較軸としては非常に有用である。人事担当者だけでなく、経営者やマネージャーにも向いた実践的な論文集である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、人材を競争優位の源泉として再定義する編集方針。本課全体を貫く出発点は、人材を単なる管理対象ではなく企業競争力の中心に置くことである。製品や技術の差別化が難しくなるほど、組織の成果は誰を採用し、どう育て、どう生かすかに左右される。本書はその前提のもと、従来型の人事管理よりも事業戦略と接続した人材戦略を重視する論文を集めている。重要なのは、個別の制度を点検する本ではなく、人事の役割そのものを再定義している点にある。採用や評価を人事部門だけの作業とせず、経営の意思決定と結びつけて捉えるため、読者は自社の人事策が戦略と一致しているかを点検しやすい。管理の効率化ではなく、組織の創造性や適応力を高める方向へ視点を移す構成がこの編集書の核になっている。次に、ネットフリックス型の採用と裁量が示す高密度な組織運営。収録論文の中でも特に目立つのが、ネットフリックスの人材管理を扱う章である。ここでは、優秀な少数を採用し、強い同僚関係の中で高い成果を出すという考え方が前面に出る。特徴的なのは、従業員を細かく統制するのではなく、十分に成熟した大人として扱い、裁量と責任を与える発想である。これは自由放任ではなく、期待水準を明確にした上で、成果と率直なフィードバックで運営する仕組みでもある。人を増やして管理するのではなく、採用の質を高めることで組織能力を上げるという論理は、多くの日本企業の人員設計とは対照的である。したがって、本省は安定運用を前提とした人事制度よりも、少数精鋭で変化に強い組織を目指す場合の参考になる。ただし、そのまま移植するのではなく、文化や雇用慣行との相性を見極める必要がある。さらに、最高の職場を作る6原則が示す組織文化の設計、本書で評価が高い論点の一つが、最高の職場を作るための6つの原則である。ここで重要なのは、働きやすさを福利厚生だけで定義せず、社員が自分の価値を実感し、意味のある仕事に関われる状態を作ることにある。開示的なルールや過度な統制は、予測可能性を高める一方で、同調性や機械的な連帯を生みやすい。本書が示す職場像はその逆で、違いを尊重し、情報を一方的に操作せず、社員の姿勢を前提にする。つまり、文化とは抽象的な理念ではなく、日常のルール、情報共有、意思決定の仕方の積み重ねとして形成されるということだ。この視点は、人事制度の整備だけでは文化は変わらないことを示している。職場の質を上げるには、社員が何にやりがいを感じるかを理解し、不要な障害を減らし、自由と責任のバランスを設計する必要がある。そして、成果管理から成長支援へ転換する人事評価の考え方、本書の重要な論点として、人事評価を単なる査定や順位付けから成長を促す仕組みに変える考え方がある。評価制度は本来、過去の結果を記録するだけでなく、次に何を学び、どう能力を伸ばすかを明確にするために使われるべきだという立場である。そのため、評価基準は短期的な数値達成だけでなく、役割の広がりや学習の進み方とも結びつけて設計される。こうした考え方は、評価が罰や選別の装置になりやすい組織に対して、対話と育成を中心に据え直す示唆を与える。また、評価者に求められるのは点数をつける能力ではなく、部下の強みと伸びしろを見抜き、次の行動につなげる助言を行う力である。制度そのものよりも、評価を運用するマネージャーの質が成長を左右するという点で、管理職教育の重要性も浮かび上がる。最後に、潜在能力で見極める採用と終身雇用後の新しい関係、本書の終盤で印象的なのは、採用や雇用を性的に捉えない点である。人材を現在の技能だけで判断すると、すでに完成した人しか選べないが、変化の早い環境では学習力や適応力の方が重要になる。このため、本書は潜在能力に着目して人を見極める視点を提示している。 これは経験年数や既存の実績に頼る人材選抜に対する再考を促すものだ。さらに、終身雇用を前提にしない新しい雇用関係や、退職者を敵ではなく資産として扱うアルムナイネットワークの考え方も扱われる。人材は在籍期間だけで価値が決まるのではなく、組織外に出た後も関係を維持することで、採用や事業機会に波及効果を持ち得る。つまり、本書は社内の人事制度だけで完結せず、雇用の境界をまたいだ関係設計まで視野に入れている。変化が前提の時代に、企業と人の関係をどう長期的に設計するかを考えさせる章である。結論として、本書は人事担当者や経営者、マネージャーにとって特に有益である。採用評価いくつ、組織文化、退職後の関係といった論点を個別に扱うのではなく、企業の競争力を支える人材戦略としてまとめて読めるため、制度の見直しや組織改革を考える際の土台になる。実務書としては最新の日本企業向けノウハウを直接示すタイプではないが、その分、先進企業の考え方を比較軸として学べる点が強い。特にネットフリックス型の採用と裁量、最高の職場の原則成長を促す評価、潜在能力重視の選抜などは、従来の日本的な人事慣行を再点検する材料になる。類書との違いは単発の成功事例集ではなく、ハーバードビジネスレビューの論文群を通じて、人材を経営の中心課題として体系的に捉え直していることである。理論と実務の橋渡しをしたい読者に向いた参照価値の高い一冊である。ご支援いただける場合は、ハーバードビジネスレビュー編集部、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。